QIC パラキルでございます。今週のテーマは怪談の行方。
キャー
え
言った方がいいんですか。
皆さんはどんな怪談を、ね、登ってらっしゃいますかって。そんな怪談じゃない
螺旋怪談です。
怪談は
大人の怪談登る。
あ、なんかね、それはなんかちょっといい階段な感じがしますね。
はい、大人の階 段、
なんか卑猥に聞こえるのはなぜでしょうか。
そっちになるんですね。
まあ、木田さんはね、あの存在が怪談なんですけど、
何ですかその存在が怪談。
まあ、突然こう忘れた頃に変なあの効果音をあの出してくれるので、あのびっくりさせるので、
キーとかね。
あの木田さんが好きな怪談っていうのは、あの何ですか、一番好きな
好きな怪談。
好
きな怪談、
はい、
何ですかね。
猫の怨念の話とかしないですか。
猫の
怨念、
あの
いやー、でも最近
この屋敷に猫が怨念っていう、ちょっとメロディー間違えましたね。
悪の十字架。
ああ、それもね恐怖の味噌汁。はい、
お笑いこれ。
いやいやでも階段って怖ければ何でもいいわけなんですかね。
まあ、あの例えばほら、まあ、全国で都市伝説となっている、
はい、
例えばもうテケテケだとか、
あ、鎌持って後ろから追っかけてくるやつですね、
とか、いや、あれいろんなバージョンがあるんですよ。あの熊本で、
はい、
まあ、古くから伝わっているあの木田栄子さんの母校の、
はい、
あのあるあの高校があるんですけど、どことは言えないんですけど、
はい、
あの神林町ってとこにある、はい、もうどことは言えないんですけど、は
い、星子病院、言ってるじゃないですか。もういいですよ。
星子病院の真ん中、
まあ、もういいです、もういいです、
は
い、
あのメールボルジアって人が作った学校で、どことは言えないですよ。親愛女学院って言うんですよね。
あ、で言ってるじゃないですか。
全国にあるんですよ、親愛女学院ってね。久留米の親愛女学院を出たのはあの松田聖子が出てるんですよ。
は
い、で熊本の親愛女学院を出たのが、はい、木田栄子っていう、もうそれだけで十分に怪談なんですけど。
いやいや、そんなこと
ないです。なぜ
素晴らしい、
ね、そこに伝わる有名なテケテケの伝説がありまして、はい、あの窓3階ぐらいのところの窓で、はい、遠くを見つめている可愛らしいその制服を着た女の子がいたと、
はい、
でいつも行くたんびに何かその出入りの業者さんかなんかがその女の子をいつも、はい、ああまたいるなと思って見てたと。である日その用事があって3階に上がることになり、でその女の子がさっきまでそのいるのは分かってたんで、で、あ、やっとこれで本物にこうちゃんとこうあの近くで会えるなと思って上がっていったら、うん、その窓のところにこう腕をこうあの乗せて見てたお姉ちゃんなんだけど、下半身がなくて上半身だけで、
はい、
その上半身がその腕を組んだ状態で、
はい、
ガーッってこうそのお兄ちゃんの方にやってくるという有名なあの怪談がございますね。
なるほどな。
このパターンはもう全国にあるんですよ。はい、あと、
はい、
夏の海、海水浴場、
はい、
でこうさんさんと降り注ぐ太陽、はい、でそこにあの監視員がいるようなちょっとした、はい、あのなんかあのタワーみたいな、タワーっていうか、はいはい、2メーター3メーターぐらいのやつですよ、
うん、
でそこから飛び込めたりするじゃないですか、ズボンってあの海に、
はいはい、
で面白がって何回も飛び込んでたやつがいたんだけど、はい、でそれをその遠くから写真を撮ってたわけですよ、
うんうん、
である日まあそのある日っていうかその飛び込んでた子が溺れて死んだんですよね、
は
い、
あ、
でその飛び込んだ瞬間の写真を撮ってて、
うん、
で今みたいにデジカメじゃないんでフィルムの時代ですから、やっぱ現像しなきゃいけないって、で、まあその現像が出来上がったと、
はい、
そしたら写真屋さんがこれはご覧にならない方がいいんじゃないでしょうか、
あ、
でいやいや、うちの息子の最後の姿なんでどうしても見たいんです、うん、お願いしますって、いやでもこの写真はご覧にならないよう、いやそれでも分かりました、じゃあご覧くださいって言って見せたら、こう海から無数の手が上がっていたという、
はい、波じゃなくて
手が上がって、でそこの海水浴場で死んだ多くの 音量がその少年を引きずり込もうとしていたのですっていう、そういう話とか。
あ、
これだけでもあれですかね、聞いてる人で夜中に一人で聞いてたら結構怖かったりするんですかね。あ、
怖いですよ。
アーカイブで聞いてたら夜中の人もいるんだね、はい、これね。
あ、うん、あ、夜のミステリー
チャララララ、
あ、違う違う、音楽が違う違う、
え、違う違う違う違う
違う違う違う、
知識が甘い、
違う違う、
全然違うね、こっちは TBS ラジオのやつです
か。あ、
体験実話シリーズっていうね。あ、ご存知ない
ないですね。
出演戸浦六甲、構成菅沼定健、
はい、
音楽アドバルーン、はあ、まあ、これだけで分かる人はもう、もう、はい、分かると思いますよ。パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパドゥルルーってやつですよ。明るい音楽だ、ね、これが怖い
んです。
なるほど、
ええ、
さっきのやつは違うのやな、
ええ、全然違います、はいはい、で、
あれかな、
でその何が言いたいかと言いますと、はい、もうなんか怪談っていうのが存在しづらくなってきたなっていう気がするんですね。
あ、
で例えば夏の風物詩であった心霊ものの番組とかってほぼほぼ消えてきたでしょ。もう、
ああ、そうですね、やらなくなりましたね。なんか
昔は義母愛子が出てきてとかさ、はい、そのなんか霊能者が出てきて、
はい、
そのオダムドーが出てきて除霊をするとかさ、は
い、
あったじゃんそんなの、
はい、
今もうそれもうそれだけでもコンプライアンス引っかかるか引っかからないかギリギリになってきてるわけよ、はい、もうその統一教会の問題もあったりして、
あ、霊感商法とか
そう
から、
はい、だからもう、そもうすでにだからあのテレビ上は霊がいないんだよ、
はいはいはい、
で時々あの心霊写真みたいな、
はい、
ここになんかこう遺体のしてない顔がぬっとこう写ってるとかっていうのはあるんだけど、うん、今あのなぜかあの動画になっちゃってるじゃん。
はいはいはい、ね、もうどこにもかしこでもね、あのカメラがありますからね、
はい、であれもうほらもう見てわかるけど、もう完全にコンピューター使ってるよね。
あ、
合成ってのはもう本当にもう分かっちゃうんで、だからもう怖くないのよ全然、はいはい、でまあまあそういうのもあって、どんどんどんどんお化けの、あのお化けだの幽霊だの、はあ、あの立場が悪くなってて、
はい、
あのかわいそうだなと今は思ってるわけです。
お化けですね、キュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッみたいなやつですね。
すいません、それ何ですか。
でクエスチョンクエスチョン、
私は分かってるけど、
君は誰って、
ああの、
はい、それこと、そう分か
る、はい、アマチュウサコのやつでしょ。アマチュウサコじゃないかって、
これはお化けの九太郎なんですけどね。
それはお化けは曽我マチコだよ。
そうなんですけどね。
キュッキュッキュッファンファンファンファンファン
ファン、
お化けの石川進む、
はい、
僕はお化けの九太郎、
はい、
というね、
あれもうあの実際怖い話になってるお化けの九太郎あるんですよね。
あ
の翔ちゃんいるじゃないですか、
ええ
翔ちゃん大人になって、あの子供の時には最終回で帰ってくるんですけど、お化けの国にね、あの大人になって翔ちゃんって帰ってくるんですよ、あの九太郎が、九太郎帰ってきて、あの翔ちゃんめっちゃ忙しくって遊んでる暇がないと、あのそれで奥さんもできて、なんかあのめっちゃあの飯食うんですよね、九太郎って、あので、あのなんか昔と一緒の感じで翔ちゃんと遊ぼうとする九太郎がいるんですけれども、なんかその翔ちゃんと奥さんがね、いつまでいるのあいつとか言いながらね、あんだけ食べられたらうち の家計もたまったもんじゃないわみたいな感じで言ってて、それで大人になった翔ちゃんに、あ、僕はもういない方がいいんだってお化けの国に帰るっていう。
あれ子供ができて帰るんじゃないの。
子供ができて、あ、子供ができてだったらなんかそんな感じの、
なんかまあ有名な話ですよ、
続きみたいなやつですね、
あのドラえもんのはあれ、あの誰か別な人が勝手に書いたやつがすっげえリアルなのがあるけど、
はい、
で、あのまあね、はい、まあお化けは お化けなのか、あれは
なんか、はい、あれ上のなんか
布ですよ、
そう、白いとこ自体はなんか布なんですね。
そうですよ、
はい、内側見ると死ぬらしいんですよね、
まあよくわかんないですよね、まあドロンパとかはどうすんだって話ですよ、
アメリカの
お化けラッターとかですね、
はい、
というね、
すいません、なんか、はい、だいぶ怪談を、
いやだから今怪談っていうのを、はい、その まあ、落語とか講談でもあるわけですよ、はいはい、で、まあ、もちろんやってますけどね、うん、でなんかだんだんだんだんなんかもうあのもう分かって聞いちゃうとさ怖くないじゃないなんか。
あ
もう
お話だからって感じですかね、
うんうん、だってあの歌舞伎でもさ、
はい、
四ツ谷怪談とかやったとしてもよほどじゃないと怖くはないでしょ、うん、だってもっとあここで問いた返しがあるなっていう話来るぞとかって分かっちゃうじゃない、うん、なんか、はい、だからもうなんかねかといって新作って言われるにもいかないでしょ、うん、なんかね、もういよいよそのなんかホラー映画とか、
はい、
そういうなんかあのなんか画像のねその効果でビビらせるだけのものばっかりになっていって、
は
い
う
ん、
それは本当に私は認めない、はい、
あそう、
うん、お音でやろうとするの
音で、
うん、その突然バンって大きい音出させてびっくりさせて、
違う そのパターンはお化け屋敷のパターンで、うん、あの語りですよ
語り、
ええでこう恐怖 の, こう、うん、あの頭の中にイメージを作らせて、はい、怖っと思わせるっていうのが、はい、今聞かなくなってきてるんじゃないか。だから さっき言ったのは、はい、もうおなじみの話になっちゃってるから、いくらこう音でやったとしても、うん、次来るよねっていう、あのなんか
私まだ慣れてないのかな、あんまり、うん、まだまだ楽しめます、はい。
じゃあねあの、はい、階段を、
はいはい、
あの
怖い話な
延長のやつを、はい
ね、延長
延長師匠ですね、
三遊亭延長の、
はい
まあ、
聞いてみたいです、
まあまあまあ、延長はもういませんけども、
あそうか、
はいあのまあ、延長が作った階段の数が、はい、
ありますよね、はい、YouTube であるんですか。
あるでしょう多分、まあ、まあ、私はあの、はい、死神が得意です
けど、
ね、それあの落語ですよね、
はい、
死神あれ怖いですか。
怖くもできますし、
うん、
あの面白くもできますよ。
なるほどね。
教えてやろうか、
面白いですね、
というね、はいまあ、キラリさんが歩いてるだけでみんながこうキャーっていうわけですけど、あのいかがですか。
いかがですか、
あなたがほら夜道でこう角からスッと現れると、はあ、もうあのたまたま出くわした人がもうなんか気絶してることが大きいというあのよくある。
いやそれはないですけどね。ないですね。でももうなんか最近もそんなほら怖い映画もそこまであります。
いやある
映画とかドラマとか、
あるかね、
あでもあれはあるか。世にも奇妙はあります。あでも世にも奇妙は怖いわけじゃないですもんね。
いや怖いやつね結構あれはなんか現代っぽいやつが多かったりするじゃないですかね。まあ好きなあの話はいくつかあったりするんですけど、今ここで出すと階段からそれそうやなとは思ったりはするんですね。はい、
まあ、あれもないでしょもう最近。
何ですか。
あのスマップの誰でしたっけ。
中井くんですか。
いや違う。
草薙くん、
森くんですね。
じゃない。
あ森くん
違う。
はい、カトリ
ー。違う。
実は国分君もスマップになりかけてたっていう。
はい。
あの先生役してほら小学生とか中学生。
学校
階段。それ最近ないでしょもう。
あ夏はなんか子供用になんかやってたりしましたよね。ね
ああだから今もないですもんね。
子供が減ったから子供向けに映画を作らなくなったんですかね。
もうね、まあ鬼太郎はちょっとな、うん、あのな長めにやってたけど、ねはい、一旦終わったんで、
はい、
ぜひねまた何かやっていただければなと、
そうですね、
いうふうに思いますけど、
はい、すね、なんとか淳二さんはまだ現役
で稲垣
じゃな
くて
五郎さん、ゴロ君でしたね確かに。
そうなんだ、うん、でもあれですね、ちょっと思うのはさっきの九太郎はちょっと置いといて、あの漫画が結構怖いのが昔から残ってるなとか、あのホラーミステリーとかあのちょっと分厚いあのコロコロコミックぐらいのやつ今でも売ってるんじゃないですかね。なんか怖いやつが重なってるやつ、
ね、前あの、はい、ハロウィンっていう漫画雑誌があって、
はいはい、
であれに載ってた例えば、はい、お茶漬けのり、
あそうですそうです、僕言おうとしたんですよ今お茶漬けのり、虫男爵とか好きですよ ね、
あの顔があの茶碗になってるやつ、
はい、
とか、はい、ハロウィンは昔読んでた、
はい、うん、ゴキブリ殺した
ら梅津和夫とかもね、 怖いのやってて、
まあ、今あの大阪では梅津和夫の世界展かなんかやっていまして、うんちょっと見に行こうかなと、はい、思ってますけどもね。
いや師匠にお茶漬けのり言われちゃうと思わなかったんですけどね、
結構守備範囲広いです、
はい、昔あの緑と赤のシートが付録でついてて、はい、それをお茶漬けのりの漫画を読むとこう立体で飛び出すようになってくるっていうのがありましたね。
まあ、あの緑と赤とか青と赤とか、はいはい、ありますね。
3D のフィルムのやつですね。
何が飛び出すんでしょうかみたいな。
昔飛び出す映画、はい、仮面の忍者赤影っていうのがありましたけども、ね、
何です
立体映画っていうね、
その頃から 3D やってたんです
ね。 3D も結構古いですよ、はい、
ただ古くからじゃなくてこのフィルムがつく、
はい、だから全然あの赤と青なんで色はちょっと崩れちゃいますよね、はい、であの昔1974年ぐらいだったかな、うん、オズの魔法使いっていう連続ドラマがあって、はい、シェリーっていうあのハーフのお姉さんが、はい、ドロシーの役をやってて、はい、それがあの立体ドラマということで連続でやってましたね、はい、その後、家なき子っていうのが
あの
アニメで東京ムービーのやつで、はい、あれもあの立体アニメということだったんですよ、はい、あれは赤と青じゃなくて、変更フィルターを使った、うん、あの特殊なあのレンズを、うん、あの放送局に送料をあの切手かなんかで送ると、うん、あの眼鏡が送り返されてきて、うん、でそれで見ると立体に見えるというのがありましたね、うんはいはい、であの眼鏡がなくても普通に見えるんですよそれは、うん、
へ
えであのそれ以外のやつは二重にこうダブって見える、
ね、あそうですねちょっとずらしてなんか書いてあったよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
というのがありましてねでまあまあいろいろありましたけどなんかあの怖いやつをね、
はい、
昔あの東海道四谷怪談というあの天茂主演 の,、はい、あ, のあれ新東宝かなあの映画を上映会を企画しまして、
はい、
で熊本の三条文化会館というところの和室で、
うん
そこにプロジェクターがですね、
はい、
プロジェクターっていうかそのフィルムなんですけどディアプロってやつであの後ろから上映するやつなんですよ。あのスクリーンがこう半透明になっててそこで
それ
で俺あの、はい、ずっとスクリーンの内側にいてそこで飯食ってたんだけど横にね冷蔵庫が置いてあってさ多分ねスタッフのね、
はい、
その文化会館のね、
はい、
スタッフの冷蔵庫なんだけど、
はい、
ビールが何本か入れてさこれ1、2本かっぱらったって分かんねえだろうと思ってビール開けてそれで目の前で、うん、そのあのあれお岩がこうあの、はい、髪の毛がザバッとかなってるのをこう大画面で見ながらなかなかおつなあの宴会になりましたけどね。ああいうの楽しいですよね、うんという
そうですね階段面白いですね。
あ
お岩さんはね
もうあれあれあの
はい
あのなんだっけ稲荷商店街をさ、
はい、
階段にしちゃおうか。
あそうですね出るという
もうストレートであれ階段で作れるぞ
あですもんもうボロボロですもんねあれね
あれ ただ普通に映すだけでもうホラーが出来上がるという稲荷商店
シャッター通りやしね、はい、
で和風のにするという、
はい
だからあそこでお店を一人で回していた、
はい
女の人がいて、
はい、
で見初められてでに結婚するんだけど、
はい、
その男にはまた別な女ができました、
はい、
それで邪魔になったんで、
はい、
こう毒を盛られてしまう、
は
い、でこう髪の毛がザバッとかっていう
そこにこう
ちょっとなんか坊主が出てきました。2人とも殺してですね戸板に、
はい、
で貼り付けてですねで神崎川かなんかに流すっていう、はい、そういう全く新しい、
はい、
今までなかった展開で
それで殺されないようにお経を体中に書くという
の
がね、
はい、パクりまくって
なんか ね、はい、茶碗を売ってる店があって、
はい、
そこで働いてたバイトの子が茶碗を割ってしまうっていうところからこう始まったりとか、
はいはいはい、
あと飼ってた猫が長生きしちゃって化けて出てくるとか、 あとなんか綺麗な女が夜な夜な現れては、はい、その店の店主に迫ってきて、でこう明け方になると女は去っていくんですけど、
その伝統芸のリメイク
そのたんびに男が弱っていくっていう、で遠目に見ると、うん、その男となんか骸骨がこう、はい、戯れているという、はいはい、そういうなんかもう今までなかったね。
いやそうですね
全く新しい、
誰も考えつかなかった、はい、
どうしましょうこれ。
これちょペンネームもちょっと考えようかな。
はいはい、
亀屋東西とかっていう名前にして
る。なんかそれもパクリな感じ。東西、北西ですよね。
ベースは鶴屋南北です。
あ、そうですか。間違いない。
ということで、はい、ございまして、そこにその町を救うために、
はい、
8人の勇者が現れるんですよ。
はあ、8人も。
ね、その勇者はみんな一人一人玉を持っていまして、
遊び発見でやめてください
でその玉にはね、はい、仁義礼智忠臣皇帝っていう字がこうちゃんと書いてあってですね、
はいはい、
でもともとそこにいた静姫という姫がいてですね、はい、そこの静姫の飼い犬の八つ房というのがいまして、八つ房
がまだ続けるんですか
八つ房がですね、はい、静姫のこと好きになっちゃってですね、はい、で静姫を嫁に欲しいというのねことになってしまう。なぜか人間と犬が結婚しなきゃいけないという、はい、種の垣根を越えた、
はい、
全く新しいスタイルのラブストーリーになってくる
全然壊せなくなってきたから、
でそこにその、はい、なんか船虫とか、
はい、
どうすんですか、
そういうのがね
パクリって言われて終わりじゃん、
出てきてですね、
はい、
大変なことになっていくっていう、そういう映画ですよ、
はいはいはい、
でそこに今度ルーク・スカイウォーカーが出てきて、
もういいですよ、もうやめましょうか、スター・ウォーズはいいですよ、はい、
でなんかなんか猿みたいな、猿の着ぐるみみたいな、なんか宇宙船を操縦する人とか、あとなんかずんぐりむっくり
と、中ばっかもいいですよ
ひょろっとしたロボットが出てくるとかっていう、
もうある
今までに全くない、
もう終わりましょうかそろそろ
で、
あれかダースベイダー、
はいはい、
国防さんかと思って
そうそう、分からないじゃないですかそっちこそ、
すいません、
ね、それこそ分からない
なるほど、
すいませんで、まあまあでそこにフラッとね、
はい、
帰ってくるわけ、はい、ズーライボーが、
あー
おいちゃんとか言いながら帰ってきて、それでさくらとか言いながら
大変だ大変だ、
揉め事を起こしてまたどっか行っちゃうっていう、
は
い、迷惑な話が出てきて、
はい、
っていう、はい、もういいですね、
そうですね、
もう全く今までなかった、そこでこう、はい、地元のヤクザ同士の戦いが
ホラーはどこ行った、ホラーは
で、はい、で殺されたヤクザが、はい、幽霊となって出てくるという、でこれが百鬼夜行となってですね、
はい、もうすごいですね
でそこに遠くから下駄の音が響き、下駄の音を響かせながら、はい、ちゃんちゃんこを着た少年が出てきまして、
止めて止めて止めてい
やもういいですよ、もう私寝ますお休み
いやでも話としてすごいなんか豪華な、
いやそうですね、
はい、
もう出演者もうね主人公クラスが総動員みたいなやつ
ですね、で片や向こう側から、はい、なんか帽子のところに顔があって、なんか、はい、歯が生えててケタケタって笑う帽子をかぶった
円
やってきて、
はい、
であとなんかはい、カッパが、はい、カッパの三平とかね、
あ
とLMS タイムとか言いながら、なんかおじさんを連れてきたやつが現れてですね、
はい、
オールスターキャストで盛り上がるという、はい、
そうですね、
でそこへ今度なんか少年と、あとなんかお兄さんみたいなのをこうやってきてですね、はい、お兄さん腕をバッて抜くと刀になってるっていう、
それなんやろ
ドロ 泥だよ、泥棒と決まる、
まあ、コブラかなんかかなと思って。
いやいや、それは違う、なんとか法だろう、あれは。
そうです
ね、はい、それはそれでいいんだけど、それはいていいんだよ、はいはい、コブラが。
コブラが私も最初にコブラが出てきたから、
で最後に、まあ、もうそろそろまとめようと思ってますけど、はい、あそこのアーケード の、はい、あの屋根のあたりに、はい、こう一陣の風がひゃって吹いたら、はい、なんかこうあのハンググライダーかなんかでカーッと降り立つ、はい、あの3人のレオタードを着た女の人が降りてきて
3つメールなんとかですね、はい、
うん、でホラーでしたよね、
はい、それでなんかそれと同じようなあの絵のタッチの、はい、なんか探偵が出てきてあの下を走っていったりとかするというそういうようなことはどうでしょうか。
なるほど、
以上、
はい、
オールなんだっけ、
オールスター
稲荷商店街っていう、
は
い、
オールスターホラー祭りみたいなやつですね、はい、ね、
どんだけ著作権引っかかりますかね、
いやいやもう、
いやどうせパチモンですからお後がよろしいように、
はい、ホラーも楽しく終わったらいいですね、
これね、一旦 CM に行きまして、はい、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
はい、
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をギュッと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
世界のファッション、タマキン。